今日引用されますのは、人の働きの中から何箇所かございます。少したくさんございます。まず最初に、人の働き2章の33節から47節。新約聖書の211ページです。211ページ、使徒の働き2章の33節から。ですから、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。ですから、イスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、と言った。そこでペテロは彼らに答えられた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜなら、この約束は、あなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売り払っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。引き続き3章の1節から11節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち、歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら、神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っている男だとわかると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が、皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。続いて次のページ、4章の4節。4章4節。しかし、御言葉を聞いた人々が 大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。次に5章の14節、216ページ。5章14節。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。同じく5章の40節から42節、一番終わりの方です。40節。人たちを呼んで彼らに鞭で打ち、彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。しかし、人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、議会から出て行った。そして毎日、宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。最後に6章の7節。次のページ、218ページ、6章7節。こうして神の言葉はますます広がっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。以上でございます。今日のお証しは北田福子姉妹であります。それでは別件お願いいたします。
まず今まで、私のこと心配して祈ってくださったから心より、感謝します。私自身はどうしても早く元気になりたい気持ちがなかったんです。主よお任せいたしますけども、非常に、どうしてかなぜか分かりませんけど、ドイツで全然注意しようとしなかったし、けども医者はもう毎週血液検査のために来なくてもいいよ、1週間おきでいいんですって。今度10月4日になれます。ですから予防のための薬も飲まなくてもいいだそうですから、ちょっと不思議なのではないか。私よりも医者は喜んでたらしい。そんな薬今まで使ったことがないし、あんまり効果的ですから、ありがたい。今度の学会の時発表するじゃないかと。時々、いわゆるメッセンジャーは、電話で、報告します。日曜日からだところで本当に良かった。祝福された。新しい人も福音の聞いた云々と。もちろん、犠牲なしにできない。やっぱり金曜日の夜遅く会社から帰って、もう疲れて。まだ土曜日で書かなくちゃいけない。けども大体みんな日曜日戻ってきたから、いやーよかった。主は祝福してくださったからです。最近ある兄弟は、福音の述べ伝えたけど、個人的に導くことができなかったから、今度はあなたは行くと、よろしくお願いしますと。言うまでもなく、人を導くために、議論してはいかないし、また納得させようと思っても、もちろん何にもなりません。けど、いわゆる求道者は、どうしても救いの確信を得ることは大切です。そのために、御言葉を、述べ伝える、いわゆるメッセンジャーだけじゃなくて、誰でももちろん姉妹たちも用いられなければならない。私だっていてもいなくても、みんなしなくちゃならないなのではないでしょうか。ですから今日から、5、6回にわたって、いかにして、イエス様のために魂を獲得することができるなのかという、題名について一緒に考えてみたいと思います。私たちの心の願いは一体何なのでしょうか。 またイエス様の心の願いは何なのでしょうか。私たちの心の願いとイエス様の心の願いとは同じなのでしょうか。私たちにとって一番大切なのは一体何なのでしょうか。それは自分の仕事でしょうか。自分の興味なのでしょうか。自分の集まるなのでしょうか。まあ、イエス様は私たちを見たら喜んでくださるなのでしょうか。主の御心にかなった生活をして死に主を喜ばせようということこそが一番大切なのではないでしょうか。まあ、イエス様は何を欲しておられるのでしょうか。イエス様の心からの願いは一体何なのでしょうか。主は何を望んでおられるなのでしょうか。ペトロ第二の手紙の中で、まあ、一つの答えがはっきり書かれています。まあ、結論から言いますと、主イエス様は一人も滅びることがないように願っておられるということです。425ページになります。ペトロ第二の手紙の三章の九節です。まあ、よく知られている引用される箇所です。ペトロ第二の手紙三章の九節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを怒らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。すべての人が悔い改められるように、救われるように、これは主の願っておられることです。もう一箇所、ヨハネでの六章の四十節。これも素晴らしい御言葉です。170ページです。六章の四十節です。事実、私の父の御心は、子を見て信ずる者が、皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。まあ、永遠の命を持つことこそが、主の御心です。ですから、主の願いは、人間が救われることなのです。主は人間を救うために、ご父神の最も愛する者、すなわち、御子、主イエス様をお与えになったのです。私たちの心の願いは、やはり人を救うことなのでしょうか。もし、この目標を頭に入れていないものは、もちろん用いられないし、怠け者です。結局毎週何人かの人々が救われるように期待すべきなのではないでしょうか。今誠教会のお読みになりました箇所の中で主は毎日人を救った、信ずる者の無理に加えられたとあります。毎日、まあ、これこそが主の望んでおられることなのではないでしょう。主は変わっていない。主は何でもできるお方です。多すぎると考える人もいるけど、絶対にそんなことはない。イエス様は私たちが信ずれば信ずるほど多くのことを成してくださいます。私たちが主にいくら信頼してもしすぎるということはありません。もし信ずれば神の栄光を見ると約束されています。まあ、一つのことがはっきりしています。私たちの不信仰のために主は今までにあんまり多くのことをなすことができなかったなのではないでしょうか。イエス様が、まあ、自分の、まあ、国境であるナザレへ行かれた時、そこでは力ある技を 一つもすることができず、ただ少数の病人に手をおいでやされただけでした。どうしてであるかと言いますと、体の不信仰のゆえです。マルコでの見ると次のように書かれています。69ページです。